ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。今回は4月2日リニューアルオープンした旧与川支所の学習スペース、交流スペースの開所式や市民の声をリポートしています。はじめに開所式の際の中田和彦三木市長からの挨拶、そして関係者の方、市民の方の声をお届けします。
それでは、はじめに主催者を代表いたしまして、中田和彦ご挨拶を申し上げます。
早いもので振り返っていますと、三木市と与川町が合併したのが、確か平成17年、10月でしたね、あったと思います。その後、旧与川町役場を支所として、使わせていただきまして、その後、平成21年から、この図書館に併設した形で、支所機能を年末まで、昨年末まで、持たせていただきました。まあ、一方で住民の利便性向上ということで秘書機能を一本化するべきだというご意見もありまして、新しい秘書健康福祉センターの方に持っていったということであります。そしてその旧横橋のスペースをどうしようかということで、市役所の方でも横橋を中心にいろいろと悩んでおりましたところ、地元のいろんな方々、京都市の町づくり協会の皆様方をはじめいろんな方々のご意見をいただいて、強行して学習スペース、多世代交流スペースとして開所するに至りました。本当に皆様方に厚く御礼を申し上げたいと思います。私も先ほど再建させていただきましたけども、私とは全く違って芸術的センスのある方がおりされたんでしょうね。今時のおしゃれだなというふうに思ったところであります。まあ、いずれにしましてもこうして新しいものができるというのは非常に嬉しいことであります。このスペースがまさに学習、そして多世代交流ということであります。子どもたちからお年寄りの方まで多くの世代が集える場所になれば幸いに思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。
それでは学習スペース、多世代交流スペースの代表を出演いたしまして、スペース会場に移らせていただきます。どうぞ。
まちづくり協議会会長の山本君恵さんに、お話を伺いたいと思います。山本さん、今日はどんな気持ちでお迎えになられましたか？
そうですね、皆さんに感謝の日でしたね。このような場所ができること、ずっと町協の方では心待ちにしておった空間ですので、すごい嬉しいです。感動しました。このような様変わりをするとは夢にも思ってなかったので、緑ありで地域の皆さんが気軽に来れるスペースかなと思いました。なんかそこが大変嬉しかったです。私もなんかこれから打ち合わせなんかにここを使わせてもらえたらなと思います。
もう一般公開の時間が10時からいうということだったんですけども、それを前にして、もうお入りいただきましたね。心待ちにしておられた、子どもたちも多かったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、嬉しかったです。一般開放してガランとしてる状況を少しは想像はしてたんですが、待ってくれてましたね、皆さんがね。はい、嬉しいです。はい、これからもこのようにして盛り上がるべく頑張っていきたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
おいくつですか？どう、このお部屋恥ずかしい。お母さんお聞きしていいですか？
はい、
どうですか、この交流スペースできましたけども。
めっちゃ広くて、あれですね、綺麗でびっくりしました。こんなに広かったんやと思って。
小さなお子さんと一緒に遊べそうなスペースもあってね、いいですね。
ですね、ちょっと寄れるときにこれから寄らせてもらいたいなと思います。
ありがと
う。じゃあね。何年生ですか？
中学3年生になります。
入ってみてどんな印象でしょう？
人と関わるスペースができてすごいいいことやと思うし、結構学習スペースってことなのでたくさん利用できたらいいなと思います。
ここ Wi-Fi が使えます？インターネットを用いてやったりしますか？
夏休みとかレポート出る時があるので、そういう時に Wi-Fi とか活用できたらすごく便利だなと思います。
もう学校が終わったらここに直行します？
一度家に帰ってから帰ってからですかね。休みの日とか時間がある時に積極的に利用できたらいいなと思います。
はい、ありがとう。
ありがとうございました。
横橋署市民生活課長の新谷由美子さんにお話を伺います。新谷さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんな気持ちでこの開所式迎えられましたか？
はい、今日迎えるまでたくさんの方に利用してもらったらなと、子どもたち の楽しく使っている姿を想像しながら準備したんですけど、今日皆さん来てくれるかなと思ったんですけど、たくさんの方来ていただいて、よかったよかった言っていただいて、すごく感動してます。
ほんまですね。じゃあちょっとこう歩きながらね、ここがこういうスペースですよっていうのを教えていただけたらと思うんですけども、まず僕たちは入りました。左側に広がる、うわー、結構大きなスペースですね。
そうですね、こちらは多世代交流スペースになってまして、今のところ全部で58席あります。こちら飲食可能で、自由に使っていただけるスペースとなってます。
こだわりの部分がいっぱいあるんちゃうかなと思うんですけれども。
そうですね、特に奥の方なんですけども、横川町内の上岡小学校と中岡小学校廃校になりました備品の方、机の方を再利用してこちらの方に置いてますので、利用していただけたらなと思っております。
これはやっぱりこれを置こうというふうに、職員の方が発案されたということですか？
そうですね、ちょうど廃校になるタイミングもありまして、何かそういうちょっと懐かしいようなゾーンって言いますか、そういうのもあってもいいのかなということでいろいろ検討してちょっと置かせてもらいました。本当だと黒板とか古い懐かしい備品も置けたらよかったんですけど、ちょっとなかなか安全面のこともあってちょっとかなわなかったんですけど、机だけ配置をこの度をさせてもらいました。はい、
多世代交流スペースというだけあってね、いろんな方々がご利用されるのかなというふうに思います。例えば小さなお子さん向けにこの遊び場のスペースが置いてありますね。
そうですね、小さい本当に1歳2歳のお子様方、お母様方が一緒に来られて、お母様はこちらの方でお母様同士交流していただいて、目の前で子どもさんを見守っていただきながらというスペースになってます。
はい、ソファーが置いてあったりしますね。
そうですね、こちらもちょっと一部になるんですけれども、ゆったりとしてもらえるようなブースといいますかも設けてまして、カウンターの方もお一人様でも気軽に利用していただけるようなスペースも設けてます。は
い、そうそう、窓際にねカウンターがあるんですよね。結構背が高いといいますかね。
そうなんです、ちょっと私も座ってみてびっくりしたんですけど、ちょっと高めになるんですけども、大人の方隣が図書館なので、本を借りてきていただいてゆっくり読んでもらうというのにも使ってもらえるのかなと思って、はい、窓際に設置しております。
そしてこの多世代交流スペースの方でちょっと変わった形をした机だなというふうに思うんですけども、ひし形ですね。
そうですね、これはお二人お一人でも、グループでもいろいろレイアウトが変更できる机ということでこちらの方を選ばせてもらいました。
ね、2つ置いてあったりとか、それから3つ置いてあったりとかってするんですよね。
そうですね、いろんな方に利用していただけるようにということで、はい、組み合わせ自由のタイプを設置しております。
組み合わせ自由だからあれ何個置いてあるんですかね。結構 1,2,3,4,5,6 6つ置いてありますかね。はい、6つで組み合わせて大きなテーブルになったりとかね。
そうですね、グループで集まって何か、趣味の時間を持たれたりとか、そういうのにも使えるように大きな机、お一人でも使える机というレイアウトの変更ができるものになってます。
奥に行きましょう。奥に行きますと区画的には ここが学習スペースということになりますかね。
そうですね、ちょうど区切っております。向こう側が奥側が学習スペースで、ちょっと防音ではないんですけれども、腰板と強化ガラスで区切っております。
はい、入ってもよろしいですか。
はい、
やっぱりこう目立つのはフリー Wi-Fi という言葉ですね。こう書かれております。
そうですね、今ICT 教育にも対応できるようにということで Wi-Fi の方が接続してます。で、ゆったりしてもらえるようにこちらは24席あるんですけれども、はい、ちょっと1人のブースが1メーター20やったかな、ちょっと広めに取ってるので、はい、まあ、パソコン広げて教科書広げてゆったり勉強してもらえるかなと思ってます。
はい、今のパソコン広げてというふうにおっしゃられたのはね、どういうことかというと、それぞれの席にね電源がついてるんですよね。
そうなんです。ちょっと4つ電源があるので、まあ、パソコン、まあ、携帯、勉強に必要な器具を使ってもらってここでゆっくり勉強してもらえたらと思います。
でそれぞれの、席にこう仕切りがついてあって、これはいいですね。
そうですね、もう集中してできるように区切って、前も横も区切って仕切りをつけております、
はい、でその仕切りがね、これは何でしょう、透明とかではなくてちょっとこう固めのボードなんですよね。
一人一人集中できるようにということで、はい、隣前は見えないように、はい、配慮して設置しております。
でね、これいいなというふうに僕思ったんですけど、なんかこう学校を思わせるような間仕切りなんですよね。その多世代交流スペースと学習スペースとの間。
そうですね、ちょっと木目調といいますか、ウッド調をちょっと意識して、あったかい感じになったらいいかなと思って、ちょっと歩いてもらうスペースにも木目といいますかウッド調を取り入れて、ゆっくり落ち着いた雰囲気でまた暖かい感じになったらいいかなというふうにということで、そのようにさせてもらってます。
ところでこの多世代交流スペース、学習スペースというふうに今申し上げてるんですけれども、これ今相性募集をしてるんですよね。
そうですね、相性募集の方を開始しております。小学校、中学校、そしてまた各公民館等に応募の応募箱を設置しておりますので、また皆さんよかったら愛着を持ってもらえるように相性をつけてもらえたらなと思ってます。
どんなのが出てくるでしょうね。楽しみですね。
そうですね、たくさん応募いただいて、もうどれにしようか悩むぐらい来ていただいてありがたいなと思ってます。
さあ、そしてね、ここの利用なんですけれども、どのようにしたら利用ができるんですか。
事前予約等は全く必要ありませんので、当日来ていただいてになります。多世代交流スペースの方はもう出入り自由になります。学習スペースの方については入り口で、申し込み表をご記入いただいて入っていただく、それだけになります。はい、
なんかね、手続きも全然必要ないのでね、フリーに入れて便利ですね。
そうですね、まあ、敷居を低くじゃないんですけれども、多くの方に気軽に利用していただけたらという思ってます。
こちらの多世代交流スペース、学習スペースの利用なんですけれども、時間の方は何時から何時まででしょうか。
こちらの方は、図書館と合わせまして午前10時から午後6時までとなっております。
お休みは、
はい、第4木曜日になってます。あと年末年始ですね。はい、
分かりました。ありがとうございます。市民生活課長の新谷由美子さんにお話を伺いました。まあ、これからもね、ここもそうだし、横浜全体がね発展していく一つの拠点になるように、はい、願っております。
ありがとうございます。多くの方に利用していただけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は4月2日土曜日にリニューアルオープンした旧横川支所の学習スペース交流スペースを取り上げました。現在利用者の皆さんに愛される施設となるよう愛称を募集しています。なお、この募集締め切りは4月27日水曜日までとなっています。どんな名称がつくかこちらも楽しみですね。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。